ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, kyo nisei 26 nen 7月14日 watashi Iisan ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri itashimasu. Kyo wa news Indonesia no gaku, sore tomo iroiro na Indonesia no joho wo otodoke shimasu. Tsugi wa Dika san ga news wo otsutai shimasu. Hiki tsuzuki shiu hasu 332kHz ya 4755kHz matawa RRI Digital Apri to websiteo rri.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアユースサミット、9カ国と協力についてお伝えします。インドネシアのエリック・トヒル青年スポーツ大臣は、インドネシアユースサミットが9カ国との協力を通じて、若い世代に国際的な実践を学ぶ機会を提供すると発表しました。エリック氏は、アメリカ、中国、イギリス、日本、韓国、オーストラリア、サウジアアラビアなどが参加していると述べました。発表は、ジャカルタで月曜日に行われた、ウィラセナユースキャンプとインドネシアスポーツサミット2026に関するジャカルタ州政府との覚書署名後に行われました。インドネシアユースサミットは、学生、学徒、活動家、若手起業家、そして若手専門職を結集し、社会、経済、教育、環境、国家開発などの課題について議論し、協力し、解決策を設計するリーダーシップ育成プログラムです。エリック氏は、青年育成に優れた国々との協力を比較、学習の材料とし、インドネシアに適用可能な裁量の実践を導入することを目的としていると説明しました。さらに、青年育成の国際的な位置づけを図するため、国連との協力も模索していると述べました。彼はまた、若い世代を将来の指導者として準備することが重要であり、それによってインドネシアが他国と競争し、国の競争力を高めることができると強調しました。それでは次のニュースです。インドネシア政府、漁船向けに特別価格の燃料を導入についてお伝えします。インドネシア政府は、総トン数30から200トンの漁船を対象に特別価格の燃料を導入しました。西ジャワ州ボゴール県で月曜日に発表されたもので、経済担当調整大臣エアランガ・ハルタルト氏によれば、価格は1リットルあたり15セングルピア、約135円に設定されました。これは現在の非補助燃料価格18600ルピア、約166円よりも低い水準です。エアランガ氏はさらに、今後6ヶ月間で40万トンの特別価格燃料が供給されると述べました。この決定は、米国とイランの緊張によって引き起こされた中東の石油危機の中で、世界的なエネルギー供給網に影響が及ぶ状況を背景にしています。それでは最後のニュースです。国連人権理事会、先住民族の平和構築の役割を強調についてお伝えします。国連人権理事会または UNHRC の議長シダルト・スリオディプロ氏は、先住 民族が持つ制度や関数的な実践を通じて平和構築に重要な役割を果たしていると強調しました。発言は2026年7月13日月曜日、ジュネーブの国連本部で開幕した第19回先住民族の権利に関する専門家メカニズム会合で行われました。シダルト氏は、世界各地の先住民族が歴史的不正義、植民地主義、土地や領域の剥奪に根ざした紛争の影響を今なお受けていると述べました。さらに、先住民族の権利に関する研究が今年9月に予定されている第63回国連人権理事会で発表されることを期待していると呼びかけました。先住民族は紛争の被害者であるだけでなく、平和の担い手でもあります。彼ら自身の制度や慣習的な実践は持続可能な平和を築く上でより大きな認識を受けるべきです。また、彼は先住民族の制度や慣習的な実践に対してより大きな認識を与えることの重要性を強調しました。彼はこれらが持続可能な平和の実現に不可欠な要素であると述べました。さらに、社会の多様性、言語、価値観は管理すべき課題ではなく、守るべき世界の一産であると指摘しました。冒頭の挨拶でシダルト氏はインドネシアを軍道国家として紹介しました。彼は国勢ビネカ・トゥンガル一家が、ドイツは才の不在から生まれるのではなく、多様性の存在によってこそ実現されるという信念を示していると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。理科が伝えました。
Voice of Indonesia. mendendam. Akankah kau bahagia bila cinta tak ada untuk dirimu lagi? Tak seharusnya kau berpaling dariku di saat ku harus jauh darimu. Apa yang ku rasakan tak seperti kenyataan. Berbagi cinta selain diriku. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku. Tak ingin ku bertahan
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、 Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。 Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。
インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 今日の名言です。今日の名言は、食べ物の味について不満を言う前に何も食べるものがない人のことを考えなさいとスーカルの氏が言いました。スカルノ氏はインドネシア国家の基本としてパンチャシーラの概念を最初に提唱した人物です。彼はインドネシア共和国の独立宣言の父であり、1945年から1967年まで統一国家インドネシア共和国の初代大統領を務めました。スカルノはインドネシア国民の投資を演説によって奮い立たせることができる優れた演説家として知られています。またスカルノは国際的に有名な人物でもあり、その中で打ち出したものの一つが非同盟運動です。
Voice of Indonesia.
Jalan dengan raut wajah gelisah, melewatiku seolah semua tak biasa. Hatiku ingin bertanya, sadarku kau sedang perankan pesona cinta. Membisu saat ku harus bicara, terpaku seakan detik pun enggan berjalan. Tertipu saat kau gantungkan jawaban cintamu padaku. Oh, oh, oh. Adakah kau rasakan apa yang ku rasa? Membaca menebak hatimu tak semudah kau kira. Hatiku sungguh bertanya, sadarku kau sedang perankan pesona cinta. Membisu saat ku harus bicara, terpaku seakan kita berbalas indah hadir untukku. Membisu saat ku harus bicara, terpaku seakan cintamu padaku. Oh, 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 oh.
リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrid.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrid.id、インドネシア国営放送局 lrid の公式サイトです。
インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、毎年7月初旬、私たちは今年で創立73周年を迎えるインドネシア銀行または中央銀行の日を祝います。が、この期間の歴史は実際には植民地時代のバンクファンクーランドやジャワ銀行から始まっています。インドネシア共和国の経済的主権は政府がジャワ銀行を国有化し、1953年法律第11号を通じてインドネシア共和国中央銀行を設立した。1953年7月1日に正式に実現しました。金融独立の象徴としてインドネシア銀行は イギリスとオランダで特別に印刷された1952年メイの最初の紙幣も発行しました。この中央銀行設立の歴史的な日がインドネシア銀行の日として毎年記念され続けています。組織の進化の過程でインドネシア銀行は指導的民主主義時代には政府内閣に組み込まれていましたが、1998年の経済危機の後、完全に独立した国家機関として確立されました。設立から73年間、この中央銀行は貴重な国の記録となるインドネシア経済報告書の年次発行を通じて国の経済の軌跡を一貫して記録してきました。現在、インドネシア銀行はデジタルディスラプション、暗号資産の出現、さらには為替レートに影響を与える世界的な地政学的変動など、現代の課題に直面しています。様々な力学がある中、この機関の主要な使命は、国内の持続可能な経済成長を支援するため、ルピアの価値の安定を維持する取り組みに引き続き焦点が当てられています。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、インドネシアからの便りです。今回は2026年以来、アングルンは岐阜県にある特別支援学校で特別なニーズを持つ生徒を対象とした音楽教育カリキュラムに正式に組み込まれていることについてご紹介します。国際的にますます認知度を高めています。2010年にユネスコの無形文化遺産に登録されて以来、この西ジャワの伝統楽器はインドネシアの文化外交の手段としてますます活用されるようになっています。この認知度向上は世界各地でアングルンが教育や文化交流の媒体としてより広く利用されるようになるきっかけにもなりました。今日、アンクルンは芸術公演や文化祭で演奏されるだけでなく、オーストラリア、日本、ドイツ、フランス、イギリス、オランダ、ベルギーなど様々な国で教えられています。これらの国々では学校、芸術コミュニティ、文化交流プログラムなどを通じてアンクルンが紹介されています。これらの国々の中でも日本は最も顕著な例の一つです。2026年以来、岐阜特別支援学校ではアンクルンが正式に音楽カリキュラムに組み込まれています。アンクルンが課外活動やワークショップを通して紹介されることが多い他の多くの国とは異なり、この学校ではアンクルンを音楽学習プロセスに統合しています。この決定はアンクルンが単なる文化遺産以上の価値を持つことを示しています。アンクルンは多様性、協調性、社会姿勢といった価値観を育む学習媒体としても効果的であると考えられています。生徒たちはこれらの恩恵を直接体験できます。この学校の生徒にとってアンクルンを演奏することは単に音楽を学ぶ以上の意味を持ちます。この活動は運動能力の発達を促し、コミュニケーション能力を高め、自信を育みます。アンクルンはグループで演奏するため、協力、相乗支援、 そして調和を生み出す上で各メンバーの役割を尊重することの大切さも学ぶことができます。アンクルンは演奏しやすいだけでなく、もう一つ利点があります。それは生徒一人一人の能力に合わせて演奏できることです。グループ演奏では各生徒は一つか二つの音だけを演奏します。教師は生徒の能力を、アンクルンは演奏しやすいだけでなく、もう一つ利点があります。それは生徒一人一人の能力に合わせて演奏できることです。グループ演奏では各生徒は一つか二つの音だけを演奏します。教師は生徒の能力に応じて役割を割り当てることができるため、特別な支援が必要な生徒も含め、全ての生徒が歌に参加し貢献することができます。これら2つの利点により、アンクルンは包括的な学習媒体となっています。アンクルンは年齢や能力レベルに関係なく誰でも演奏できるため、全ての生徒が平等に学び、創造性を発揮する機会を得られます。実は皆さん、日本におけるアンクルンの物語は、インドネシアの文化遺産が国境を越えてだけでなく、教育にも具体的な恩恵をもたらすことを示しています。他県の調和を通して、アンクルンは多様性、協力、相乗尊重といった普遍的な価値観が誰にとってもどこにいても理解できることを考えてくれます。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
Voice of Indonesia。
berjalan.
Mungkin kita harus belajar pada mereka untuk tetap bahagia.
Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of IndonesiaRRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはマガパ、日本語でなぜです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではマガパ日本語でなぜという会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんとバオバオの織物職人と一緒にいます。クリスさんはなぜバオバオには旗織りが上手な女性が多いのかと尋ねました。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
Krisna minasan, kaiwa o kiita to, kyou no topikku, mengapa, nihongo de naze ni kanren suru tango to furezu o goshoukai shimasu. Watashi wa 2 kai iimasu. Anata wa私の後に続いて言ってください。さや、さや、日本語で私、私。むがぱ、むがぱ、日本語でなぜ、なぜ。ばにゃく、ばにゃく、日本語で多い、多い。ぱらんぷわん、ぱらんぷわん、日本語で女性、女性。ぱんだい、ぱんだい、日本語で上手、上手。Menenun, menenun, 日本語で織る, 織る. Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語でなぜここには旗織りが上手な女性が多いのでしょうか? なぜここには旗織りが上手な女性が多いのでしょうか? Tradisi, tradisi.日本語で伝統、伝統。percaya、percaya、日本語で信じる、信じる。membawa、membawa、日本語で持ってくる、持ってくる。kebaikan、kebaikan、日本語で親切さ、親切さ。bagi、bagi、日本語で何々のため、何々のため。keluarga、keluarga、日本語で家族、家族。リスナー皆さん、会話の中には、mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語で、なぜここには旗織りが上手な女性が多いのでしょうか?という文がありました。この文には、mengapa?日本語でなぜという疑問詞があり、原因や理由を尋ねる役割を果たします。この表現では、なぜ多くのブトン人女性が旗織りが上手なのか尋ねるために、むがぱ日本語でなぜという言葉が使われています。原因や理由を尋ねる場合は、むがぱ日本語でなぜという疑問詞の後に 理由を知りたいことについての表現を続けます。では、mengapa 日本語でなぜという言葉が他の文でどのように使われているかの例を聞いてみましょう。 mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan? 日本語でなぜブトン人は魚を食べるのが好きですか。 mengapa harga kain tenun kamohu mahal? 日本語でカモフ織の価格はなぜ高いのですか。カモフはスラウェシ州南東部ブトン島の代表的な織物の一つです。カモフ織はインドネシアの無形文化遺産に指定されています。インドネシアにはパプア州のテルフォー織物、西スマトラ州のパンダイシケ、北スマトラ州のウロス、バリ州のエンデクなど各地の代表的な織物が数多くあります。リスナー皆さん、最後はもう一度例文を聞いてみましょう。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているフォイスオフインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオフインドネシア。
インドネシアから世界へお届けしているフォイスオフインドネシア。リスナー皆さん、ジャワ島の美しい風景を探索したい外国人観光客の皆さんに迎えて、インドネシア鉄道会社は最長ルートを持つ5つの長距離列車サービスを記録しています。その第1位はパサルスネンからクタパンまで 1030km を結ぶブランバガンエキスプレスで、観光客はイジェン河口やアラスプルオ国立公園へ向かったり、バリ島へ渡ったりすることができます。第2位にはバンドンからクタパンまで 1002km の距離を走るサンクリアン号が、続き西ジャワから東ジャワへ乗り換えなしで直接移動できる選択肢を提供しています。これら2つの最長ルートは、一度の旅行で都市部広大な田んぼ、山々、そして海岸線までのパノラマを楽しむ体験を提供します。続いて3位はジャカルタと東ジャワのタパルクダ地域を直接結ぶガンビルからジェンベルまで約 919km を走るパンダルガン号です。第4位はガンビルからマランまで 904km を走るガジャヤナ号で、トップ号を締めくくるのはパサルスネンからジャワ島南部のルートを通ってスラバヤ郡分まで 825km の距離を結ぶガヤバルマラムスラタン号です。これらの様々な長距離ルートの存在は、移動のしやすさや観光の快適さを促進するだけでなく、通過する様々な地域における二次交通、宿泊施設、料理、お土産物センターなどの経済の歯車を動かす上でプラスの貢献をしています。この休暇体験を試してみたい旅行者に対し、インドネシア鉄道会社はアクセスバイカーイアプリを通じて実用的にチケットを予約し、早めに旅行の計画を立てるよう呼びかけています。リスナー皆さん、 RRI の放送はいつでもどこでも RRI デジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽に お聞きください。ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ LL デジタルをダウンロードしてください。インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia、リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西カリマンタンにある観光地をご紹介します。ジャムルバンカヤンオカは西カリマンタン州バンカヤンのブランコ村にあります。標高500メートルにあるジャムルバンカヤンオカはまるで雲の上の国にいるような気分で、高いところから美しさを楽しみ、下の景色も美しく見える観光地です。ジャムルバンカヤンオカとして知られている他に、地元の人々はここをグヌンバトまたはマハメルカリマンタンバラットも呼んでいます。西カリマンタン州の首都ポンティアナからジャムルバンカヤンオカまでの距離は約64キロメートルです。ジャムまたはキノコの丘といっても、実際にはキノコが植えなくなってしまったので、この丘にはキノコが全く植えていません。これらの菌類の消息は火災後に発生します。火が消えると次々キノコが植え始め、ついに地元住民がその丘をジャムまたはキノコの丘と名付けました。しかし、ジャムルバンカヤンオカという名前自体が、乾燥を意味する現地の言語、ジムルに由来しているという人もいます。つまり、植物としてのキノコではなく、昔、地元の人々がこの地を刈り取った稲を乾燥させる場所として使っていたことから、ジャムルと呼ばれているのです。この観光地の魅力は美しい自然景観です。丘の頂上からは広大な緑の丘、広がる緑の水田、伝統的な村々、そして遠くの山々の美しさを眺めることができます。薄い霧が辺りを覆う朝の景色はさらに素晴らしいです。ジャムルバンカヤン丘では自然の美しさだけではなく、今も保存されている豊富な地元文化も楽しめます。訪問者は地元コミュニティと交流し、彼らの習慣や伝統について学ぶ、美味しいバンカヤン料理を試すことができます。人々の優しさと温かさは、訪問者に家にいるような気分を与えます。頂上に到達するには、まず、トレッキングアクティビティを行う必要があります。それほど高い坂ではありませんが、登ったことがない人は疲れるでしょう。丘に近づくと、かなり急な坂道が続きます。厳しい地形を通り抜けるには、体力と精神力が必要です。しかし、到着して、雲の上の国の気分を味わいながら、魅惑的な自然の景色を眺めれば、疲れも一気に吹き飛べます。最高者は、滑らないように、靴を履き違えないように注意してください。雲の上の国の興味深い写真や景色を撮影できるため、天気の良い日にジャムルバンカヤン丘を訪れることをお勧めします。リスナーの皆さん、これで、パソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
So that was when I'm a miracle. You showed up looking curious and there, girl. Would you believe it if I said so? RRE 海外放送局 Voice of the Nation は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。インドネシアから世界へお届けしているフェイスオフインドネシア、リスナー皆さん、インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーは最後の番組となっています。それでは聞いてください。リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はデヴィ・ユールが歌う君バルカオラサをご紹介します。アミン・アイヴォスが作曲したこの曲は1994年にリリースされました。この曲はデヴィ・ユールが
ブルーリーマランティカとのデュエットで広めたものです。この曲は何らかの理由でパートナーと別れた人の後悔の物語を歌っています。それでは皆さん、デヴィ・ユールが歌う気にバルカオラサを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI_Official、
YouTube は VOI Official。あなたも RR デジタルアプリとサイト RR.id から Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。